おはようございます。
おはようございます。
アリスさん、声が遠い。
もしもーし。
はーい、大丈夫よ、それなら。
はい。
おはようございます。
おはようございます。
寝てました。
おはようございます。
危なかった。
危なかった。
アリスさんにモーニングコールをお願いしてたのに、モーニングコールがかかってな来なくて、しょんぼり男爵でした、
うん、だってさ、
おう、
ライン見てなかったんだもん。
まあそうだよね。そうだよね。そうですよね。いやー、実を言うとですね。
はい。
何でしたっけ？あれあれ。今日このラジオが始まる前に私ボーカルレッスン行ってたんですよ。
うんうん、
歌のレッスンにですね。
うんうん。
で、帰ってきて、もう普段はラジオの前に1時間半ほど仮眠を取るんですが、
うん、
その仮眠が取れてなかったので、あまりにも眠たくてですね。
うん。
だからちょっとその、目覚まし時計をセットしてですね、
うん、
でさあ仮眠を取ろうか、でも万が一の時のことを考えてアリスさんにも LINE を入れとこうっていうことで、うん、そういう状況だったんですが、
はい
はい、気づいてくれなかったらしいですね。
すいませんね。
しょんぼり男爵ですね。まあそんなこともあろうか、
すいませんね。
そんなこともあろうかと思って目覚ましを2個ほどセットしてたら、とりあえず大丈夫です。目が覚めました。
あ、よかったです。
やばかったです。
よかったです。
突然眠たかって。先輩アリスさん。
はい。
なんか先週大変だったみたいじゃないですか。
そうなんですよ。
戦闘力がすごいことになってたんですよね。
ちょっとスカウターかけてもらったらわかったんですけど。
スカウターかけてもらったら、まだ上昇しているだぞぐらいの勢いですごいことになってたんですよね。
そうなんですよ。スカウター壊れちゃいましたんで。
はい。
ちょっとやばかったんです。
ちょっとやばかったっすよね。
ええー、三つの川渡りかけました。
いやー、ね、何の値だったっけあれ。よくわからんけど。
血液の、
うんうん、
白血球のね。
うん。
で、白血球の C っていう、まあ、物質？
はいはいはいはいはい。
の、まあ、肺炎の時に使われる、なんか、数値らしいんだけれども、はい、なんだっけ、リアクティブ
なんか略称ありましたよね。
リアクティブプロテイン。
CRP。
はい。
リアクティブではない。
C リアクティブプロテインって、その、タンパク質の反応する数値ですよね。
うん、
で、それが、体にどれだけ、炎症とかが起きてて、ダメージを受けてるかっていう数値だったんですけど、
この CRP が高ければ高いほど、
そうなんですよ。
お前の体やばいぜ、ぐらいの勢いですよね。
結構些細な数値なんですけど、0.3 とか 0.4 ぐらいまでが、普通の常人の数値なんですね。
なんか基準値、一般的な基準値の範囲が 0.3。
0.5 から1ぐらいまでが、例えば風邪をひいていたり、インフルエンザにかかったり、リウマチだったりとか。
なんか軽い炎症とかが検討される範囲。
ちょっと軽い炎症があって、で、そこからまた10ぐらいまでの数値が、もうそこまで行くと、
中程度
ちょっといろいろ危ないので、
はいはいはい。
うん、ちょっと検査しましょうよっていうような大変な数値なんですよ。
ちなみに、だいたい入院するラインってどれぐらいになるんですか？即入院とかになってくると。
10で、
はい。
65歳以上の方だったらもう入院。
ああ、なるほど。戦闘力10を超えてた場合はもう65回。
そうなんですよ。うん、
65回以上はもう入院なわけですね。
そうなんですよ。
はあはあ、
で、僕は、
はい、
その前日に、
うん、
見てもらいに行ったら、ちょうどもう、母も風邪ひいてるし、
うん、
父も風邪ひいてるし、僕は風邪だと思ってたんですよ。
ね、
すっごい高熱が出てね。
はいはいはい、
で、見てもらって、熱測って、もう、駆動2部だったから、うん、もう、熱測って、そしたら、インフルエンザ検査をされたんですよ。
はい。
で、インフルエンザ検査って、今、綿棒の、すごいひょろ長いみたいなやつを、
はい、
鼻の奥にむいーって押し込むから、はぁーってなって、
なるほど。
はい、もうちょっと我慢我慢我慢と か言いながら。
なんかアリスさんの体の中になんか入れられたわけですね。
そうです。鼻の奥がやばかったです、もう。
体の中に何か入れられて、ヒヒー言ったんですね。
ヒヒーってもう、鼻が死ぬって感じだったんだけど、はい、はい、インフルエンザじゃありませんでしたって言われて、ほうほうほうほうえ、もうただの風邪みたいな感じの扱いを受けて、
はい。
で、抗生物質を出されて、
はい。
で、僕的には抗生物質出すならジスロマークをお願いしますって言って、
おい、自分から指定してるよ。
ちょっとね、うん。で、まぁ、ジェナニック、ジェニナックも、出してくれたけれども、ジェニナックプラス、よければ、もうジスロマークもちょっと飲みたいんですって言って、
ジェネリックや、ジェネリックじゃなかったっけ？
ジェネリックじゃなくて、ジェニナックっていう薬で、アステラ製薬さんだったと、違うかな、
はあはあはあ、
アステラ製薬さん、うん。それで、まあ、ジェネリックの薬じゃないけど、ジェニナックっていう名前の抗生物質ね。
はいはいはい。
うん、で、それと、あとその、僕的にはジスロマックを飲みたかったので、
はい、
液体のやつだと1週間持つんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、錠剤だと2錠ずつを朝3回、うん、3日間飲んで、1週間効くんですよ。うん、
はい。
だけど、僕はもう、ね、甘い方がいいので、液体のくださいって言ったんですよ。
はい。
したら、液体のとか言って、調べたら、あーこれね、子供用だよ、ドライシロップって書いてあるもん。子供用だよ、やめた方がいいよ、とか言われて、
はい。
と思ったけど、僕的にはジスロマックの液体の方が飲みやすいんですけど、って言って、でもこれ子供用だからって言われたから、じゃあいいです。大人用の
子供用の。
いいですって言って。
子供用の薬を処方するアリスさん。
で、折れたんですよ、とりあえず。
はい。
うん。だけど、家帰って、うん、ね。もう、その時には解熱剤飲もうが、風邪薬飲もうが熱が下がらなかったので、
ほうほうほうほう。
で、もらってきた抗生物質を飲んだ。
飲みました。薬飲みました。
飲みました。はい、で、約薬が効くのって45分から1時間以上
かかるんですよ、ね。あ、まあそうなん
ですね。体内に入って。で、1時間以上、1時間半ぐらい経ったので、熱測ってみました。
熱測りました。熱が出たので、病院に行って薬をもらって、飲んで、1時間くらい経ったから熱を測った。さあ、その結果。
そしたら、クドゴムに上がってて。
上がってるじゃないっすか。
おう、記録更新って状態だったんですよ、僕的には。
クドゴムで、高熱記録更新ですか。
うん。
私、40超えたことありますよ。
それで、
はい。
僕的にはちょっと納得いかなかったので、ネットで調べたんですよ。
ほうほうほうほう。
したら、僕的にはものすごく疑わしい病気が、うん、名前が出てきたので、
はい。
そのね、また病院に行って、
はい。
ちょっと、大きな病院行って調べたいので、
あ、なるほどね。
うんうん。出歩会場書いてもらいたいんですって言ったの。
はい。
そしたら、うん、その日はまた別の先生だったの。
はい。
どうして紹介状欲しいのって聞かれて、
はい。
ちょっと疑わしい病気がありまして、
はい。
うん。で、まあ、昨日の先生はちょっとそれすらもう、それも疑わなかったし、
はい。
まあ、ここで出すと。
風邪だよって言って、抗生物質出されて帰らされた。
ここだと、ちょっとその、菌の培養とかができないと思いますので、
はい。
って言ったんですよ。うん。そしたら、って今度また首ひねられて、
はい。
紹介状ってね、何もないと書けないんですよ、って言われて。
ああ、まあそれはそうですね。その大きい病院の紹介状とか。まあ私、でかい病院にいきなり飛び込みで行ったらものすごい金取られましたけどね。
わあ。うん。それで、
はい。
じゃあ検査をして、
はい。
ちょっと検査結果によって紹介状書くかどうか決めましょうって。
あ、なるほどなるほど。そこで先ほど最初に言ったCRP の値が出てくるわけですね。
うん、そうなんですよ。
血液検査をして。
それで僕は、疑っていた病名は、はい、うん。腎盂腎炎っていう病気やったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。まあまあまあまあまあ。病名はもう詳しくはよくわからないです。
うん。それでまあ、最悪の場合、心内膜症か、髄膜炎、うん。
はい。
そこまで考えてたんですって言って。
なるほど。
そしたらまあ、じゃあ検査しましょうって。
尿検査と血液検査。CRP っていうのが出てくるんですよね。
そ
う、
出てきました。
はい。
そこで、血液検査終わって、
うん。ちょっとおさらいしましょうか。
はい。
その CRP の値とは、その、なんか、数値がでかければでかいほど、はい、体の中がやばいことになってるっていう。
やばいことに。もうこれ以上、すごい大病になるから、やばいことになるからっていう数値なんです。
一般人は、一応 0.3、まあ、戦闘力 0.3 以下だと一般ピーポーです。
一般ピーポーなんです。
で、0.4 から1ぐらいになると、
数値ぐらいだと、 もうちょっと体に異変があるよ、インフルエンザじゃないのとか、いろいろ言うぐらいですね。
で、2を超えたら、結構大変なことになってきて。
大変なこと。2から10はもう、
やばいですね。
重症一歩手前になって、もう、戦闘力10以降はもう重症なんですよ。
戦闘力10を超えると、60歳以上の場合はもう即入院。
即入院、安静。10
以上で即入院。
はい。
はい。アリスさん、その結果は、戦闘力いくつでした、はい、
そしたら、はい、先生に呼ばれました。
はい。
アリスさん、重症です。
はあ、
僕もびっくりしました。
はい。
で、先生に言われたんですよ。
さあ、10以上で60歳以上なら即入院。はい、さあ、アリスさんの戦闘力はいくつ？
はい、16.7 でした。
おい！なぜここにいる？
びっくりして。
なぜここにいる？
僕も初めは CRP という数値はわからなかったので、
はい。
まあ、ネットで見てちょっとびっくりしたんですよ。
アリスさん、なぜ16もあって、戦闘力16もあって、ここに入れるんですか？
16.7 で、
はい。
先生がびっくりして、
はい。
まず、紹介状の前に、点滴をとりあえず打とうっていうことになったん
です。ああ、なるほど。もう即治療に入ろうぐらいの勢いだったわけですね。
そう、それで、腎盂腎炎かどうかっていうのを、もう、はい、調べるっていうか、聞くまでもなく、
はい。
もう、尿の中に血は混ざってるわ。
おぉ。なるほど。
CRP はすごいわ、白血球はすごいわで、
はい。
大変なんで、何、検査しなかったの昨日とか言って、
はい、
人の背中をパンって叩いた時に、右のとこ叩いた時に、痛ーってなったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、反対側パンって叩いたら、全然痛くないんですよ。
はい。
あー、右の腎臓やられてるよねって。完全に腎炎ですねって、完璧ですねって言われて、
はい。
じゃあ点滴で、とりあえず、殺菌しましょうってことになったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、あれ、紹介状の話どんなやつだったのって感じだけど、
はい。
まあ、点滴打ってりゃ治るからっていうような感じで、
あー、なるほどなるほど。う
ん、で、点滴を打ち始めたんですよ。それで、
うん、
次の日に、行った時にはまた別の先生なんですよ。
はいはいはいはいはい。
もうね、ちょっとそこのね、委員の、元々の委員長先生が亡くなられて、いろんな先生が入って、
はぁ、あ、はぁはぁ。
もう体制みたいな状態になってんですよ。
なるほどね。まだちょっとその、体制が落ち着いてない状態なんですね。
そう。
この病院
で、また違う先生だったんですよ。
はいはいはいはい。
そしたら、すみません、3日間点滴打てば治るって言われたんですけど、3日目は日曜日なので、どうしたらいいですかって聞いたら、うん、先生が大笑いして、
はい。
いやーもうその時には治ってるよ、あはははって隣に行った看護師さん
も、その先生
とか笑ってるんですよ。
はい。
何その二人の怪しい笑いみたいなぐらいで人をバカにしたようなと思ったんだけど、うん、まあ、とりあえず治るならいいやと思ったんですよ。
はい。
で、日曜日の朝、打ちました、点滴。
打ちました。だから。
血液検査もしました。
はい。戦闘力は、
戦闘力 !15.4 でした。
あんまり触ってねえ、まだ重症だよ
重症から脱却してないじゃんって思って。
いや、まあ、ちょっと、まあ、ほら、一ちょい下がったじゃないですか。ちょっとだけ下がったじゃないですか。
ちょっと下がったよ。
ちょっと下がりました。はい、
でもさ、
はい、
全然下がってない。二日でさ、うん、ね、治るとか言って大笑いしてた先生がだよ。
はい。
数値見て、って悩んで、もうちょっと点滴やっていきましょうかって言うの。
まあまあまあ、まあでもアリスさん、今週ここに入れるということは、まあ、とにかくどうにかなったわけですね。
うん。でも僕はその時はもう耐えきれなくて、
はい。
普通、腎盂腎炎だったら、尿検査、血液検査の時に出た菌を培養してですね、その菌を特定して、それに見合う抗生物質を点滴して、そうすると2日3日で良くなって、あとは抗生物質の薬で良くなるはずですよねって言ったの。
うんうん、
だけどここだと菌が培養できませんよねって。
だから、でっかい、とにかくでっかい病院を紹介しろと。
とにかくとりあえず紹介状書いてほしいんですって言ったの。
はいはいはいはい。
じゃあ書きますねって。夕方までに書きますから取りに来てくださいって言われて、
はい、
それで僕はでももうすでに点滴で、うん、菌は死滅してると思うんですよってただ腎臓が腫れ出てまだ炎症がひどい状態海とか入ってるかもしれないけど、
はい、
でももう菌は滅菌されてるんですよ。
ああもうそれはもうそうなるわけですね。
すごいんですよその抗生物質の点滴たるや、
はい、
その効き目たるや。
すごいわけですね。
すごいです。お腹が痛くもなく吐き気もないのに、とにかく下痢です。
わお。
お食事中の方すみません、下痢です。いやまあ、ところがどっこいしょ。
この時間、さすがに食事中の方はいないと思いますけど。
全く、はい。便の匂いがしない。
え？
うんうん、臭くない。
マジで？言ったらその、あの、まあ、言ったら、あれですよね、何でしたっけ？うんちゃんは、あれですよね、匂いがするのは菌のせいなんですよね、確か。大腸菌かなんかの。
そう。もう菌がね、いないんだなって思う。
匂いがしないわけですね。なるほどね。
それで、全く本当に、無臭？
うわぁ。
怖って思って、むしろ食べ物の匂いがちょっとしてくるぐらいの？
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
普通に美味しそうな匂いが？
おいおいおい、いやいやいやいやいやいやいやいやいや。何のプレイですか、それ。
いやいやいや、でもとにかくびっくりして、
はい。
そうなるんだって思ったの。
はあ、ははあ、
これってもう無菌の状態なんだって思ってしょうがないけど、とりあえずね、大きな病院行って、
うん、
尿検査と血液検査もちろんしましたよ。レントゲン取りました。
なるほど。
でも培養する菌がいないんですよ。
あ、なるほどね。もう言うたら、その、あれですね、その、ね、だっけ、うんこの匂いがなくなるぐらい菌が滅菌されてしまってるわけですから。
そうなんですよ。
抗生物質によって、
うん。
大腸の中のありとあらゆる菌が滅菌されてしまってるがために菌がいないわけですね。
そうなんです。
だから培養もする、できないから、原因も特定できないというわけですね。
はい。
はい。
それで、それはもう分かってたけど、とりあえずはね、調べないと、うん。
はいはいはい。
もしかしたらちょっと残ってるかもしれないし、と思って希望を持っていったけど。
で、結局のところはその、何でしたっけ、炎症が収まったらそれで完治って感じなんですか？
そうなんですよ。もう、そこまで行っちゃってて。
はいはいはい。
とりあえず、またそこの病院でも点滴を打って、うん。うん、で、もう一回、まあ、出戻りですよ。手紙をもらって、
はい。
先生に手紙を渡して、
はい。
もう、あとはここでちょっと抗生物質の点滴をしてもらって、
うん。
うん。まあ、それでおしまいになりますって。
あー、なるほどね。
うん。まあ、僕としてはいろいろ腑に落ちなかったけど。
まあ、でもあれですね、超強力な、殺菌薬を点滴してもらったおかげで。
はい。
体中の悪性の菌、悪性の菌どころか、いい菌まで全て滅されたわけですね。
滅されて、それで
はい。
おかげさまで、抗生物質のおかげで、
はい、
滅菌というか菌がいなくなりまして、炎症もだいぶ収まって。
はい。
それで、やっと血液検査をしたときに、
うん、
数値が、CRP がですね、はい、戦闘力が 0.5 まで落ちまして、
一般ピーポーまで、一般ピーポー一歩手前まで下がったわけですね。
一歩手前まで落ちたので、
はい、
そしたら、
うん、
ま、次の日に行ったら、また別の先生がいるんですよ。あれ？これ名前載ってない先生がいるよって思って、
はい、
近藤先生って一体どこから来てんのとか思ったんだけど、で、今度は、
はい、
じゃあ、僕、今日点滴だけでいいですって言って頼んだのに、
はい、
先生がちょっと会いたいと、話したいと、いうので、しょうがないから先生に話しに行ったんですよ。
はい、
なんで僕頼まれて行かなきゃいけないのかわかんなかったけど、
先生側から会いたがるアリスさん。
そう。そんで、いろいろ症状を聞いてね、
はい、
じゃあもうだいぶ良くなったんだねって言われて、はい、そうなんですって言ったら、
完全にあれですよね、その人体実験の結果、被験体みたいな感じになってますよね。
っていうかね、
はい、
そもそもね、なんで患者の方が病名を調べてわざわざ持っていかなきゃならないの、この時代は。もう僕最悪だよ、もう。必ずそうだから僕自分から病名言うのすごく嫌なんですけど。
ああ、まあね。
もう今回はもうね、聞かれちゃったから言うしかないしと思って。
そうですよね。
うん。そんで、余計ひどかったけど、でも、
はい、
うん。それで新しい、また近藤先生という先生がですね。
はいはいはい。
じゃあ、ちょっと尿検査していこう。
よ
ーちょっと待ってよーと思って、血液検査しましょうって言うから、血液検査は昨日しましたけどって言って。
はい。なんでわざわざその、針刺されなきゃいけないのって話ですよね。
もう、そしたら、調べて、はい、あ、ほんとだ、昨日やってた、ごめんね、とか言われて。
適当やな、
軽いよ、先生軽いよ、とか思って。 んじゃあ尿検査だけでオッケー、オッケー、オッケーじゃないよとか思って、それでしょうがないから尿検査でね、尿を取りましたよ僕。
はい。
そして、
うん、
呼ばれるの待ってましたよ。
はい。
そしたら会計の人が、
はい。
アリさーんって呼んで、はい、1150円になります。すみません、尿検査の結果を聞いてないのですが、言ったら、え？って顔されて、
はい。
え？今日は点滴だけじゃありませんでしたか？違いますよ、先生が会いたいとかいう話になって先生と会って検査しました。
それ先生の趣味じゃねえのそれ、ただの。
そしたら、はい、看護師さん同士話し合って、
はい。
ちょっとお待ちくださいって言われて、どうなってんのこれって思って、
はい。
そしたら、すいません、アリスさん、先生お呼びですとか言って。
また呼ばれたよ、先生に。
で、先生がニコニコしながら、
はい。
はい、尿はね、もう、健康そのものです。ね。もう、血もないし、ね、うん。健康でした。
はい、はい、はい。
うん。でも、こう、補正物質はあと1回ぐらい点滴すりゃいいんじゃないかなって気がするよって言ったら、僕あと3日ぐらいは打ちたいんですけど、打ちたいの？わかった。じゃあ、じゃあもうね、希望として、まあ、打たなくてもいいんだけど、まあ、あと二日ぐらいね、打ってあげましょう。うん。じゃ、うん、オッケー。それだ、ドン。
なんだ、その先生。
先生って感じで、もう。で、改めてアリスさん、1150円になります。なんなんだよーとか。僕、次の日から、病院行くのやめました。
はい、おう
やめました。
あ、とりあえず、まあ、無事で何よりですね。
はい、はい、それでやっと復帰できましたので。
ちなみに、アリスさん、この話題をですね。
はい。
そのゲーム内のチャットの希望でですね。
はい。
アリスさんに紙芝居でやってほしいっていうね。
紙芝居ですか？
はい。
紙芝居？
いや、ほんで、今回はこう、紙会かとかね。いろんなコメントいただいてます。はい。
紙会？
紙会。だから、なんか特別に面白いらしいですよ、今回。
いや、だってさ、僕本当にサンズの川を渡ってたんだよ。
いや、まあ、渡りが片足、完全に片足突っ込んでましたけど、
ね。それでさ、そのさ、
はい、
どうして紹介状欲しいのって言ってさ、
はい、
言った先生ってさ、
うん、
まあ、名前出さないけど、
はいはいはい、
そこの委員長になりたかったみたいな感じの。
あー、なるほど、なるほど。
すっごい幅利かせて、いろんな機械入れて、
はい、
でもいろんな機械入れても、機械入れて調べることはできるけど、対処ができないんで、ちっちゃい病院なんですよ。
ああ、なるほどね。
なので、検査やって、紹介状書いたら二度手間でもう一回検査しなきゃいけないっていう変な状態になる、時があって。
ああ、はいはいはいはいはい。
ただお金取れないだけじゃないのっていうような。
まあ、わかりますね、それは。
だけど、その先生がなんかよくね、脅したりすかしたりするんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。アリスさん、いやぁ、よかったですねーとか言って。
はい。
あと、もう一歩で肺結晶でしたね。肺結晶になったら、死んじゃいますからねーって言うから、そうですね、僕も呼吸不全か心不全かどっちかになって死ぬかと思いましたって言って。
はい。
そうだねーって。あはははははは。はぁ、じゃないよーって思いながら。
いやー、まあでもね、うん、実際そんなもんだと思いますよ、ほんと。
いやー。
ねー。
皆さん、得体の知らない高熱には気をつけましょう。
ですね。
はい。そんな時にはちょっと背中叩いて腎臓を疑ってまず見ましょう。
で、何でしたっけ？得体の知れないしこりができてたりしたら、油断しないように気をつけてください。
しこりですか？
はい。
冬になると、
はい。
タンゴリオンっていう、うん、脂肪の塊とかよくできますよね。
あ、そうなんだ。
そうですね。妹なんかよく手の甲に毎年できるので。
うん、いやー、まあ私もその、顎の、
うん。
下あたりにですね、なんかしこりがあってですね。
うん。
まあほら、いろいろあるじゃないですか。リンパ系の症状とかさ。
うん、うん。
それがずーっと気になってたんで、そのでかい病院行ってエコー取ってもらったり、うん、検査したりしてもらったんですけど。
うん。
またでっかくなったら来てくださいって言われました。多分何もならないと思うけど。
僕も近藤先生には、
はい、
これあれじゃない？ またさ、もうね、点滴やめてさ、まだ痛いたたたたたってなったら来たらいいんじゃないとか言って。いや、そんな適当なっていう状態だったから。
まあね、そんな、そんなことも、そんな状態もあると思います。はい。
うん。つまり、お医者さんは、楽天家の先生だとちょっと苦労するという感じ。
そうですね。楽天家の先生を引かないように。
そうなんですよ。もう最初の先生、何なの、インフルエンザ検査だけしておしまいだったよ。ねえ、僕あと一歩で死ぬ手前だったの。
危ない、危ない。
危ない、危ない。もう僕がいろいろ医療に首突っ込んで調べるタイプでよかった。
はい。はい、というわけでですね。なんか何でしたっけ、アリスさんのそれ系のやつ、なんか検査ミスとか、
うん、
検査をせずに、重症になって大変なことになったっていう。症状もケースもあったみたいなんでね、いろいろと。
うんうん、うん。
いや、ほんまに気をつけて、皆さんも熱が出て、熱が出たら油断せずに、まあ、体がこう悲鳴を上げてるということはですね、何らかの症状が、ね、あると思うんですよ。実際私、突然右腕が痺れ出したこともありましてね。
おぉ、それは何ですか？
脳を疑いましたが、
はい。
ただの肩こりでした。
え、でも手根管とかじゃないよね。
いや、なんか普段使ってない筋肉を使ったために。
ああ、なるほど。
はい。そう、変な体勢で右手だけで変な体勢で一眼レフのカメラを持って撮影をしてたら大変なことになった。はい、ただの筋肉痛でした。湿布貼ったら治りました。
おー。
てかですね。まあそういうこともありますんで、まあでも痺れの場合は、脳を疑ってもいいかもしれません。私は実際に、何でしたっけ？ MRI 撮ってもらいました。
おう。
全く何もありませんでした。
よかったね。
はい。まあそんなこともございますので、皆さん気をつけてください。はい。では、本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。
ちょっと待って。
え？
もう終わっちゃうの？
いや、なんかそんな雰囲気になってたじゃないですか。
ちょっと待ってよ。
しまった、まだオープニングトークでしたね。
もうだよ。
まだオープニングトークでしたね。
もう。
はい、というわけでですね、本日のレイブンズナイト第403回放送を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、病気にも負けずにやっていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
地の淵から生還したアリスセラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。そういえばアリスさん、
はい、
死の淵から生還したといえばですね、
はい、
アリスさんひょっとしたら戦闘力上がったかもしれません。
どういうこと？
ほら、某野菜人、
あ、うん、そうか、
某サイヤ人は死の淵からこうね、
そうだ、
舞い戻ってくると
僕強くなってるかも。
戦闘力が大幅に上がるじゃないですか。
やばいね。
はい、
もうダメだね。包丁じゃなくてもナイフでも果物ナイフでもいけちゃうね。世界って
果物ナイフでもいけるかもしれませんよ。はい、
うん、やばいわ。
でさらにですね、あれですよ、死の淵に入ることによってですね、
うん、
浮力も上がったかもしれませんよ。
浮力ってなんだっけ？
某シャーマンキングです。シャーマンが扱える、こうね、術を使う際に用いる力ですよ。
おぉ。
それも、何でしたっけ？
そうだ、思い出した。
死の淵からこう戻ってくると、うん、死に近づくって言えば、近づくほど上がるらしいです。
おぉ。
いやね、というのもですね、このネタを思いついたんかな、昨日久しぶりになんかシャーマンキングかなんかの、用語集をこう見てたり、なんかぼーっと眺めてたりしてたりしたことがあったんでね、
あんなの声真似しようと思ってシャーマンキング見て漫画買ってとかいろいろやったけど、まだ声真似放送してないっていうね。
いやでもシャーマンキングってあれですよね、確か打ち切りされたんですよね、
うん、あ、そうなの。
でなんか途中で終わって、なんか最後の最後でなんかみかんが出てきたらしいです。
みかん？
みかんっていう意味はみかん。
ああ。
まあなんかでも完全版として復活してですね、うん、その一応最後まで行ったらしいですよ。完全単行本かなんかの。
わあ、うん。
まあ面白かったですけど、その人気順位が下がってくれば、少年ジャンプは容赦ないですからね。
うん。じゃないよ。
というわけでですね、
なんかね、少年ジャンプね、一日編集者っていうなんか企画を立てたらしい。
はあ、はあははあ、は。
一般人が一日だけ編集者になれる。
は
あ。夢のような企画に。
うん。いやこれ計画立てただけかよ。続きないんですか、続き。
わかんないよ、続きどうなっちゃってるの。
あ、なるほどね。
うん。
まあそんなこんなでですね、随分と、アリスさんの、病院談義に話し込んでしまいましたが、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題、シャキーン。
シャキーン。
結構ね、気をつけていないといろいろなもの溜まっていきますよね。
はい。
今回のお題は不用品です。不要品ですよ、不要品、アリスさん。
不要品。
不要品。ね、いっぱいないですか？
あるよ。
自分の部屋の中にあるものだとか、あとまあ大公開時代オンラインのゲームの中のアイテムだとかですね。まああと、最近だとスマホを使われる方とかも多いと思うんですけど、まあスマホにしろ、パソコンにしろ、うん、全く使っていないはずなのに、容量だけ食ってるソフトウェア、アプリケーション、などなど。
ドキドキ。
いや、使うのは別にいいと思いますよ。全く使ってないにもかかわらず、容量を食い続けてる、ソフトウェア、アプリケーション。
これ後で読もうって、積みゲー状態ね。
これ後で消しとこうとかっていうパターンもあるでしょうね。まあ、そんなね、不要品ですよ。まあ、自分の部屋にあるもの、ゲームの中のアイテムだと思っても OK です。使ってもいないアプリ、まあ、形のないものまでですね。うん、不要なもの教えてください、投稿お待ちしておりますということでですね、掲示板での投稿をお待ちしております。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらの、本日のスレッドのところに書き込みください。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。さあ早速不要品見つけていこうか。じゃじゃん、俺の目の前にある不要品その1。
はい。
昔の携帯電話の充電ケーブル。今はまあスマートフォンを使ってるじゃないですか。
うんうん。
古い携帯電話の充電ケーブルどうしてます？
使えなくなってるのは捨てる？
まあとりあえず俺も取ってます。はい。不要品その2。壊れている SD カード。ね、データが読み書くできなくなってしまった SD カードがあるんですよ。
うん。
でもその、何でしたっけ、その SD カードは永久保証がついてるんです。
うん。
はい。永久保証ついてるんで、一応修理に出したらですね、まあ、新しくなって帰ってくるには帰ってくるんですよ。
うん。
ただ、修理に出すのが非常にめんどくさい。のと、今更容量1ギガのが帰ってきてもどうだろうっていう感じでですね。
うん。
1ギガのマイクロ SD カードですね。壊れたマイクロ SD カードが転がっております。
あ、
でも保証があるから捨てように捨てられない。これどうしましょう？
頑張ろう。
はい。不要品その3。
はい。
先っぽのないローター、あ、ローターじゃない、ルーター。ローターじゃないです、ルーター。私一時期ほらグラスに行ってんって流行ってた、ハマってたじゃないですか。
うんうん、うん。
グラスにお絵かきするように。
うん。
まあその時にそのルーターを買ったんですけど。
うん。
まあルーターの先っぽってこう消耗品なわけなんですよね。
そうですね。
でまあそのもうそのルーター使ってた、ついてた先っぽが、最初からついてた先っぽがですね、 使えなくなったんです。削れなくなってですね。で、まあ、当然、先っぽを、まあ、ポイしたわけですよ。
うん。
ポイしたというか、行方不明になったんですよね。
かわいそうに。
そしたら、その、先っぽのついてないルーターが残ってるんですが、
うん。
ね、これ100均かどっかで買ったやつでさ、なかなか市販品と規格が合わないんですよね。で、結局、ね、使えない状態でほったらかしになってるんですけど、
うん。
これどうしよう。電池入ってたりしないよな。たまに電池が行方不明になりますから、電池が入ってる。電池ないです。はい。はい、ちなみにあの、ルーターって言ってもそのブロードバンドルーターとかではなくて、なんて言ったらいいんでしょう。なんかドリルみたいになってる感じのやつですね。先っぽが高速でくるくる回転して、それでこう、いろいろと削ったりするようなアイテムでございます。
うんうん。
そして、何でしたっけ、不要品といえばダブった単行本ですね。
そうだね。これ買ったかなぁ、どうかなぁとか、どうしても見つからないから妥協して買っちゃったとか。
もう今は私ちゃんとアマゾンの購入履歴をきっちり残してます。
ああ。
はい。買ったものを忘れないようにですね。
もう残してるよ。
はい。そしてですね、コメントでいただきました。なぜか前に使ってたテレビのリモコンがあるっていうことでですね。
あるよ。あと、
はい。
携帯電話？
はあ、はあははあ、は。
毎日使ってた。
いやでも携帯電話はね、中にデータとか残ってたりする万が一のことがありますから。
ああ、なるほどね。
はい。そういうのがあるんで、まあ多少は残してたりしてますけどね。
なんかね、はい、もう使えないっていうか、もうカード入れてないんだけど、うん、使えないから入れてないんだけど。でも、時々なんか充電してる。
あ
ー。わけわからないよ。
あれですよね。でもリモコンといえばですね、
うん、
妖怪リモコン隠しがいるじゃないですか。
ね、確実にいるね。
妖怪リモコン隠しいりますよね。
います。
で、その妖怪リモコン隠しの特技の中でですね、
はい、
ハイド&ロストっていうね、意識外への喪失っていう特技があってですね、
はい、
妖怪リモコン隠しの必殺技なんですが、
うん、
このハイド&ロスト、意識外の消失っていう特技を食らってしまうとですね、自分の部屋一体を一度探し終えるまでなくしたものを見つけることができないんですよ。
え？
その技を食らってしまうとですね、だからリモコンを、部屋中隅々まで探した後でないと、リモコンを発見することができないんです。
あー、
部屋中隅々まで探し終えて、あれこんなとこにあったんやってパターンですよ、うんうん、妖怪リモコン隠しの特技ですよこれ。はい、
リモコン隠し、妖怪リモコン隠し、
妖怪リモコン隠しですね。まあそんな感じのですね、まあ日本というかね、様々な妖怪がいらっしゃいますから、
うん、
まあ、有名な妖怪でしたら、妖怪コードカラマセとかですね。
え？
妖怪コードカラマセ。
コードカラマセ？
はい。ポケットの中に入れてたイヤホンのケーブルがぐちゃぐちゃになっていた経験とかございませんか？
あります。
パソコン周りのケーブル、あんまり普段動かしてないはずなのになぜかぐちゃぐちゃになってることありませんか？
あります。
あれは妖怪コードカラマセの仕業ですよ。
そうだったのか。
はい、妖怪コードカラマセの仕業です。
やばいね。
やばいですよ。
どうしよう。
本当にあれですよ。そのだってケーブルとかパソコンの後ろのケーブルとかって基本動かさないじゃないですか。
うん。
一切触らないのになぜかものすごい絡まってることありません？あれ妖怪コードカラマセの仕業ですよ。
やばいな。
怖いでしょ。
うん。
世の中にはやっぱり妖怪いっぱいいますからね、気をつけてくださいね。
うん、はい、気をつける。
まあ、そんなその妖怪ネタも面白いかもしれませんね。
そうだね、はい、妖怪何々みたいな。
妖怪何々っていうのは面白いかもしれません。うん、 まあ、なんか、定番妖怪とかでしたら、妖怪したっけとかね。
したっけ？
妖怪したっけ？
したっけというのは、
何々やったっけ？
北海道で。
いや、そっちじゃないです。例えば、その家を出たときに、
うん、
鍵閉めたっけ？ガスの元栓閉めたっけ？電気消したっけ？ね。
あ、なるほどね。
確認せずにたまらなくなることあるじゃないですか。
うん。
あれは妖怪したっけの仕業です。
うん、なるほど、なるほど。
はい。まあ、あとその、大公開の中にも妖怪いるらしいですね。妖怪誤爆流しとかですね。妖怪寝落ち返しとかですね。
何寝落ち返しって。
寝落ちするんじゃない
の？何寝落ち返すみたいな。
妖怪誤爆流しはいっぱいいますよね。まあ、妖怪誤爆魔とも言いますけど。
ああ、なるほど。
妖怪誤爆魔。
うん。
まあ、そんなね、妖怪ネタはね、また次回の、次回の、お題にでもしておきましょう。次回か、わからないですけどね。
うん。
はい、まあ、そんな感じでですね、不要なもの、ぜひぜひ教えてください。私なんかはその Amazon の段ボール箱が大量にあります。
わかるよ、それ。
わかるでしょ？あれ結構綺麗なんでね。うん。まあ、そんな感じのですね、不要品をぜひ教えてください。はい、まあ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。というわけでですね、最初のコーナーに行ってみたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたしまーす。
お願いします。
レイブンズナイト。最初のコーナーは DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかをスラスラスラと述べていくコーナーでございます。大公開時代オンラインは火曜日にアップデートがあったりなかったりしますので、その情報を耳から入手することができるというそんな感じのコーナーでございます。そういえば、妖怪昼飯食べたっけ？
もうおじいちゃん3日前に食べたでしょっていうような
毎日食べさせてあげようよみたいなね今日は何の日みたいな
今日はなんの日
いやその今日は何の日っていう質問に対してですね、
うん、
寝の日だよって答える人間は提督です
なるほど
はいまあ、そんな、話題を置いておきまして、今日のアップデート情報なんかを紹介しておきたいと思います。クライアントパッチ内容。出ました。出ましたよ。シャキーンと。サーバーアップデート情報がございます。まずは不具合の修正なんですが、一部発見地図について書庫で入手するためのスキルランク条件が修正されました。あと、イベントメッセージや、編成方針の説明文なんかの語気を修正。で、一部の装飾品のスチルを修正。これスチルなのかなスキルなのかな
スチル
かもしれませんね。はい。でですね、追加機能といたしまして、なんと、キャラクター作成時に習得しているスキルに身体言語を追加。なんと、
普通に作成したらもう身体言語がついてくる。
ついてくるらしいです。
あー。そうだよね。
冒険者見習い、商人見習い、軍人見習いの優遇スキルに身体言語が追加されました。
だってさ、
はい。
Dランゲージなんてさ、
はい。
みんなやるもんね、普通にね。
まあそうかもしれませんが、まあ身体言語ですね、これ、私ですね、覚えるまでに随分と時間がかかりましたよ。
どうして？
攻撃レベルが足りなくて覚えられませんでした。
あー。
そう、あの、大公開試合をプレイし始めた頃の、あの、私の頭でっかちステータスを見ていた、あれしていただければ。とにかく、フランダースガレーに乗るために永遠とレベル上げをしていたがため、
うん。
開示レベルが、フランダースガレーが乗れる当時の29になった時点で、当時29だったんですよ。29になった時点で、攻撃レベルは10にも達してませんでした。6ぐらいだったと思う。
おぉ。
はい。
いつぐらいに取れたんですか？
忘れました。
うん。
なんしか、その、あれですね、お金の稼ぎ方を知らなかったんです、当時は。
うん。
だから当時はですね、その、安い大砲を買って、
うん。
ジェノバのクエストでお金を稼いで、その稼いだお金でちょっと良い大砲を買って、
うん、
ケープに行って散財してくる。で、ケープで買い、あの、お金が、まあ、大砲が壊れたら、
うん、
まあ、普通だったらその、ダイヤとか持って帰ってきたりするじゃないですか。
うん、
何も持たずに帰ってくるっていうね。そんなことやってました。
おう。
ですので全くお金がたまりませんでした。いや、当時の1メガって大金でしたよ。
僕は今でも大金だ。
今私ポケットも、なぜか46メガも持ち歩いてますけど。
すごい。いや、
なんで俺こんなに持ち歩いてるのか気になって仕方がないです。
そうだよ、なんで？
わかんないです。あ、思い出しました。保管上げをしてたんです。保管を上げてたんです。
え？上げるのに。
はい。
お金必要なの？
マグロを買います。
そうなの？
マグロを解体します。
解体？
保管ランクが上がります。高いマグロを買ってその場で魚肉にして売るんですよ。
あれが魚肉になっちゃうんですね。
はい。あのマグロが魚肉になるんです。で、魚肉に解体してその場で売るんです。大赤字です。で、まあ、無事、保管マイスターになりました。保管マイスター。なぜ保管マイスターを目指したかと言いますとですね。
うん。
いや、最近その、あれなんです。大学スキルを使うためのですね、
うん、
単位が足りなくなってきたんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、その単位を稼ぐためにですね、鶏を卵にして卵を鶏にするっていうのを延々と繰り返すんですが、
うん、
マイスターになっておけば卵を鶏にするときの消費行動力が減るんですよ。
う
ん、保管スキルを使ったときの、あの、生産したときの消費行動力が減るので、
うん、
だから、鶏を卵にするためだけに、保管を極めました。はい。卵から鶏を返すためだけに、保管を極めました。
うん、なるほど。
はい、ちなみにマグロなんですが、ベネチアの近くの、どこだったっけ？ザダールだったっけ？で、投資しておれば、1000そこそこで買えます。1000から2000、1000何ドカートとかで買えるのかな？安かったと思います。
うんうん。
ですので、その、最近だとマグステがすごくお安く作ることが可能でございます。まあ、ぜひぜひ、ベネチア、まあ、亡命することがございまし、亡命することがあったりとか、あとその、大海戦とかで陥落したりした場合には、ぜひぜひ投資してみてはいかがでしょうか。はい。1K そこそこだったと思いますよ。この前のログを遡れば、ログを遡れば、ログを遡れば、保管ランクが15にアップ。あ、これは、システムメッセージで、カンパニーを切って、 くらで買ったことかって書いてないやん。忘れた。はい。まあまあ、それ、そんな感じの、マグロ解体ショーを延々とやってた感じですね。
はい、マグロ解体ショー。マグロ運び。
ん？
え？マグロ運び。
マグロです。はい。はい。そしてですね、新たなクエストが追加、新たな発見物追加、新たな発見地図を追加、新たな料理アイテムが追加、新たな装備品を追加、新たな沈没船が追加されたそうです。そしてですね、身体言語のスキル、消費行動力が25から5に変更。副官に天文学スキルを付与できるように変更。プライベートファームの産出品と産出量を調整。発見物1件の分類を変更。一部の発見地図の説明文が変更されまして、ボーナスクエストの月次達成報酬と、新天体発見の月間発見報酬が更新されました。で、ライブイベント秋の長屋のハーベストムーンに関する初期のが終了となりましたが、そういえばですね、
うん。
アリスさん。
はい。
うちの紹介のですね、
うん。
その某ハイパー冒険家でございます、ピントさんがですね、
うん、
新彗星を発見したんです。
え？
新彗星。
そのね、リアルの話？
いや、リアルじゃないです。ゲーム内でですね、
うん、
新しい彗星とかを、まあ、新天体を発見するとですね、
うん、
その人の名前がつくんですよ、なんと。
へぇー。アリスラフィム彗星とかできちゃうの？
できちゃうんです。
作りたい。
でですね、うちの紹介の方がですね、
うん、
新彗星を発見しましてですね、
はい。
あ、もう流れちゃったかもしれません。いつだったかな。
流れたってどういうこと？
アントニオ・ピント彗星です。こちらはですね、10月2日の2時15分までは観測できるそうです。
うんうん。
ですね。
何その楽しいシステム。
だその、彗星の種類でもですね、
うん、
今、すでに、発見されてるものとかでしたら、アトランセイウンとかですね、
うん、
厚揚げ彗星。
厚揚げ？
厚揚げ彗星。
厚揚げ？
はい。あと、松崎しげるレベル71の徒弟彗星とかですね。
何それ
花が咲き彗星とかですね。アウエリアヌス彗星とか、ローマの休日星雲とかですね。
うん。
はい。
もう無茶苦茶だね。
いやーね。すごいですね、これ。
ローマの休日星雲。
ローマの休日星雲とか。
星雲とかも発見できるんだ。
星雲とかも発見できるらしいです。で、惑星とかも。
いいな、星雲いいな。
惑星とかも、発見できるそうですね。
はい、楽しそうだよ。
ですね。これどうやって発見するのか、ピントさんに聞いてください。私にはわかりません。彗星の発見条件とか、そういったのは。
わぁ、気になる。
すき焼き丸彗星とかありますよ。ね。でですね、アリスさん。
はい。
前回ですね。
うん、
アリスさんがお休みいただいてる最中にですね。
うん。
いや、ほら、うちのさ、レイヴンズナイトがエアマットローションプレイでですね。
うん。
掲示板にたどり着けるっていうのは有名な話じゃないですか。
うん。
そしてですね、先週ですね、ある方がですね。
うん。
ゲーム内でぬるぬるマットプレイさんを発見してしまったんですよ。
何ですかそれは。
ぬるぬるマットプレイさんって方がいらっしゃってですね。
うん。
で、何でしたっけ、突然ですね、うちのレイヴンズナイトのチャットルームにお呼びして、
うん。
今週も聞いていただいてます。 ぬるぬるマットプレイさんにですね。じゃあまあ彼もですね、やっぱ俺彗星見つけないとダメだなっていうことでですね。
いや、そんな名前の彗星はいらない。
ぬるぬるマットプレイ彗星ですよ。
いやだよ。
いやいやいや、いいじゃないですか。素晴らしいじゃないですか。はい。あ、というわけでですね、ちょっと私の方の画面共有しておきましょうか。うちのチャットが見えるように。ちょい安く。
了解です。
はい。まあ、それでですね、ちょっと新たなリスナーさんを確保したわけでございます。マットプレイつながりでですね。
なるほど。
まあ、
本当だ。
でも話を聞く限りですね、そのエアマットローションプレートは全くその関係はないみたいでして、ほんまに偶然らしいですね。ほんまにたまたま偶然、
そうなんだ、
そういう名前の方を見つけて、でたまたま、こちらのラジオのチャットルームに呼んで、っていうことでございます。
なるほど。
はい、というわけでアリスさん、先週は私一人だったんで、はい、今回初だと思うんで、自己紹介しちゃってください。
自己紹介？
はい。アリスだよって、ちょっとあざとくやっときましょうよ。
え、あず？
あざとく、あざとく。いや、ほら、リスナーを掴むためには、やっぱりね、ほら、掴みが大事じゃないですか。
掴みは大事だけど。
アリスさんは先週いなかったので、掴めてないんですよ。ですので、掴んときましょう。
とりあえず。
はい。
右の腎臓が元気になりつつあるアリスラヒムです。
普通だ。普通だ。
普通なの？じゃあ何をすればいいんだ一体？
そうだな。とりあえずまず BGM を変えるところから行ってきましょうか。
はい。来たな、例の。
例の BGM です。
例の BGM 来たな。しろというのだ。
いや、まあ、この BGM も変えたことによって戸惑うアリスさんを見れたもので、俺は満足しておきたいと思います。
しょうがないなぁ。
なんか、もっと別の BGM いい？
じゃあ別の BGM。
OK、わかった、わかった。
今よみがえるアリス・セラフィン、2個の腎臓のうち1つの腎臓から菌が繁殖し、血尿や
簡単で終了、簡単で終了。はい、というわけでですね、アリスさんと、普段はこの二人で、MC やってますんで、今後ともよろしくお願いします。というわけで DOL ヘッドラインでした
ー。
じゃないっすよ
ー。
じゃないっすよー。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、後半戦のお題のコーナーに突入していきたいと思いますが、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。私はスーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。
僕は包丁1本で。
アリスさんさっき自己紹介したから。
ああ。
いや、許してあげますよ。はい。どうぞ。
包丁1本で世界を征服するアリスラヒムです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ブワ。
ブワ。はい、というわけでですね、本日はこの二人で、お送りしたいと思います。はい、今日のお題を紹介していきましょう。今日のお題、不用品です。不 不要品ですよ、不要品。
それはもしかして。
お
私のパンは、私のパンは、古川パパのお荷物なんですねっていうやつですか。
また懐かしいネタを持ってきたな。これわかる人いるのか。レインボーパンですね。
レインボーパン。
お前にレインボー。お前にレインボー。
そうそうそう、サナエ大好きだーってやってくれるの誰かがね。
まあね、そのネタわかる人一体いくら、誰がいるのかわかりませんけどね。そういえば某、KEY の作品としてはですね、最近ほら、一時期ほら、某エンジェルビーツってやってたじゃないですか。
うん。
まあ、その新しいスタッフ、まあ、某エンジェルビーツは最後の最後、最終回でやらかしてしまったんですけど。
え、そうなの？
はい。ちょっといろいろとやらかしてしまったんですけど。で、まあ、その人らと同じスタッフが作成している、
うん。
ついこの間、最終回を迎えました。何でしたっけ？某シャーロット？
うん、
っていうアニメがあったんですよ。
うんうん。
まあ、すごく面白かったんですよ。はい。すごく面白かったんですが、最後の最後でやらかしました。やっぱりやらかしました。
何を？
尺が足りませんでした、多分。
あー。
だから最終話だけ何このダイジェストみたいな感じになってるんですよ。
辛い。
辛い。あと1話、あと1話あれば、みたいな感じのですね。はい。まあ、そんな感じでですね。終わり良ければ全て良しとは言いますが、終わりが最悪だったら全てが最悪になるっていうケースもありますのでね。まあ、最悪というほどでもなく、トータル的には、面白かったんですけどね。はい。
うん、うん。
はい。というわけでですね。まあ、最近は新しいアニメも始まりましたが、私、こう見えて、こう見えてるっていう、どころじゃないですけど、結構アニオタゲオタですんでね。まあ、そこのところもよろしくお願いいたします。まあ、アニメの話題、ゲームの話題等々に関しましては、あんまりここでは出さないようにはしております。だから一応、棒つけてます。
棒
何々ね。
うん。
そういえばですね、アリスさん。
はい。
何でしたっけ？棒白猫プロジェクトって知ってます？
はい。
はい、その棒白猫プロジェクトがですね、その白猫プロジェクト、まあ、ゲームの中でいろんなキャラが出てくるんですが、
はい、
その人気のあるキャラのですね、フィギュアを出したり、抱き枕を出したりしたわけですよ。
おう。
某人気のあるキャラのフィギュアとか抱き枕を出したりしてですね。
うん。
で、まあ当然、それを見てゲームを始める人も、まあいらっしゃるじゃないですか。
うん。
フィギュアを見てこの子に惚れたんでこのゲームを始めました。
うんうん。
この子はどうやれば入手できるんでしょうか？シナリオ進めれば手に入るんですか？それとも課金ガチャですか？お金はまあある程度まで用意してます。どうやれば入手できるんですか？教えてください。という質問に対して、回答者、すまん。
え？
終わり。
すまん？
すまん。
なんで？なんで？なんで？
そのキャラはもう入手できないんだ。すまん。みたいな。
無情すぎる。
無情すぎる。
ああ、無情。
ああ、無情。はい。いや、まあ、某ガンダムオンラインは一応、まあね、うん、よっぽど特殊なことがない限り、特殊な限定のものを除けば、大体自分で入手すること、無課金でも、まあ、または課金でもすれば入手できますが、某、白いプロジェクトに関しましては、
うん。
過去人気があって、フィギュアとかグッズ展開してるのに、そのキャラがゲーム内に入手すること絶対できないっていうね。
そうだよね。
入手方法なしっていうね。
うん。
すまん
もしもね。
はい。
もしもだよ。
もしもですか。
白猫に、例えば、デュラララのコラボとか。
はい。
刀剣乱舞のコラボとか。
はい。
来ちゃったらもう、どうしようかと思って。
ですよね。いや、私もね、その、昔、いたキャラとか、ね、入手したかったりするんです。欲しいのがめっちゃいるんです。
うん。
で、それがなんか復刻イベントとかでですね、紙芝居だけ、ストーリーだけ復刻されてですね。
うん。
そのキャラ出てきてすごく魅力的なのにもかかわらず、
うん。
そのキャラを入手することはできないんですよ。どんなに頑張ってもできないんです。どんなね、どんだけ金積んでもできないんです。持ってる人のアカウントを買うしかないんです。
辛い。
はい。まあその、何でしたっけ、まあ某カンコレでもですね、なんか先行配信とかって言ってですね、一部の船がまだ実装されてないんですが、まあそれに関しては一応希望があるんです。あくまで先行配信ですので、希望があるんです。はい、某プロジェクトは希望がございません。まあそんな感じでですね、のもあったり休みしますが、はい。まあ今日の、お題は不要品で行ってみたいと思います。さあ、アリスさん、アリスさんの不要品を紹介してくれ。
ああ、僕んちね、はい、まずたこ焼き器が2つあるんですよ。
なぜだ。
うちにあるのを忘れて買っちゃったんですよね。それで、あとは、
はい、
かき氷機。
かき氷機。
削り機。
はいはいはい。
かき氷作り機。
作り機、はい。
あれが、多分3つくらいあるんですよ。
なるほど。うん。
でもみんな奥深くにしまってあって、今年買ったのは当たりでしたね。
なるほどね。
あとはね、不用品でしょ？あと、あのさ、
うん。
ちょっと前に流行ったんですけど、
はい、
去年ぐらいに、
はいはいはい、
なんか、こう、ちっちゃい、なんて言うんだろう、器に、ひょろーって真ん中がこう高い蓋がついた、野菜を、なんかそのままレンジで煮るみたいな。あれがレンジの中に入らない高さだった。
なんか完全に不要
品。辛い思いよ。
セバアリスさん、不要品といえば私、すでにですね、なんだ、あれあれ。家庭用の製氷機の、台になってるんです。
え？
家庭用、私の製氷機買ったじゃないですか。
うん、
夏場にその、家庭用の製氷機を買ったんですが、それを置いている台になってるものがあるんです。
うんうんうん。
カホーン。カホーンが製氷機の台になってます。
お
ー。叩けば音出ますよ、ポコポコ。
おー。
はい。
カホーン懐かしい。
で、全く、使ってない弦が一本切れてるアコースティックギターとかですね。
うん。
まあ、いつかは使うかもしれませんが、弦が一本切れてます。いやーね、あとはですね、
何でしたっけ？でも弦は安いから。
昔の、こうすでに壊れているグラフィックカードとかですね。なぜか捨てられないっていうね。
辛すぎる。
はい。まあこの辺は多分、あと、あれだ。全く動かないプリンター。
ある。
ありますか？
は
い、
デスクトップとノートの中間みたいな形をした、
はい、
パソコンのキャンビーちゃん。キャンビーちゃん。
いやーでも、この一個完全に動作しないプリンターなんけど、これいつ発売したんやろ？キヤノンの BJF360 っていうプリンターなんですけど。
うん。
これいつ発売されたんだ？
秘密。そんなの教えてあげないんだからね。
価格顧問に登録された日は2000年の10月4日ですね。15年前だ。今日でちょうど15年前だ。あ、今日は10月7日か。違うわ。15年前ですね。はい。まあそんなプリンターも、あったりしました。はい。 まあ、あとはその捨てるに捨てられないビンゴボンゴですね。
ビンゴボンゴ、僕は、ファイナルファンタジーのポーションですね。
あ、私はポーションは瓶だけ残してますよ。
中身入ってますよ。
私中身入ってません。
入ってますよ。
なんかそのアリスさんのポーションはすでにですね、あの、ポーションの域を超えて、こう、いろいろと煮詰まってエリクサーあたりになってそうな気がしますよね。
飲んだら、
はい。
CRP がガーンって15になったらどう？
大変ですね。CRP が上昇する。まだ上がってるぞみたいな感じなんですね。
まだだまだまだだ
そうだな、不要品ね、いっぱいありますよね。あ、昨日ポイしましたけど、
うん、
なぜか液漏れしてる未開封の乾電池を捨てました。
あ、
未開封なのに液漏れしてました。これいつ買ったんだろうみたいなね。
あ、僕ね、
はい、
ヤフオクで、
はい、
すごい激安でほら、プリンターとか出てるんです
よ。あ、売ってますね。
2台買っちゃって、
はい、
今までどっちを使っていたか分からなくなって、2台とも置いてあるんですよ今。つないでなくて。
いや、プリンターはね、たまに電源入れてやらないでインク詰まりますよ、ほんと。
あー、やばいね。
やばいですよ、たまに電源。
あ、プリンターじゃないや、スキャナー。
スキャナーか。あ、スキャナーなら大丈夫です。
スキャナー、もうどっちか分かんないの、いつまで使ってたのか。
そういえば不要品かどうかは分かりませんが、酔った勢いで買ってしまった140枚のゴム。
え？
え、その酔った勢いでですね、
うん、
アマゾンサーフィンをしてたらですね、
うん、
やらかしてしまったんですよ。
何を？
え、アマゾンサーフィンをしてたらですね、
うん、
なんか、まとめ買い？
うん、
一箱、千、なんかいくらかで、言うたら大人の方が使用するゴムが売ってあったんですよ。
おう。
一箱ね。
うん。
で、俺も完全に酔っ払ってたから、ああ、これ安いやん、買っとけー。まあ相手おらんから使うことないかもしれんけど、つまえときゃええだろうって思ってですね。
うん。
ポチって買ったら、
うん。
なんか妙にでかい箱が届いてですね。中身開けたら140枚入ってたんですよ。
そんなにですか？どっかで消費してあげなさい。
これどうしよう、誰かに配ろうかなみたいな。
配ってどうすんの？
完全にだって消費する。
水入れて水風船にして中に投げつける。
消費する見込みないですよ、これ、ほんと。俺なぜこんなもん買ったんだろうっていうね。
大丈夫だよ。
もうすごい疑問が。
大丈夫だよ。
何が大丈夫なんですか、アリスさん。
なんかわかんないけど、いろいろ大丈夫だよ。
使用期限いつまでだったかな、これ。使用期限2020年の4月まで。うん。
そんなに？
2020年の4月までですね、使用期限は。
そんなに持つの？
みたいですね。
随分、なんだろう、潤ってるゴムだね。
まあ、ね。一日一個ずつ使えば、とりあえず1年持ちます。1年やったらなくなりますよ。
やだなぁ。
いやー、ほんとね。はい。まあ、そんなこんなでですね、そんな感じの、不要品、投稿来てるやつ、どんどん読んでいきましょうね。まずは、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
MC リスナー
の皆様、こんばんは。どうもこんばんは。泉式部でございます。うん、私の部屋にある不要品といえばカタログですね。ほうほうほう。家電量販店の携帯ショップに行くと、ついついカタログをもらって帰ってきてしまいます。欲しいなぁと指を加えて眺めているんですが、まあ大抵は購入しませんね。よく考えるといらなかったり、今持っている家電がまだ使えたりするので、衝動買いはしないようにしています。これで古くなったカタログだけが溜まっていきます。のー、あ、カタログで思い出した。
ん？
あれあるじゃないですか、結婚式とかのお返しのやつあるじゃないですか。
引き出物？
引き出物のカタログギフトみたいな感じで。
うんうんうん。
でもカタログギフトで、その、物を選んで、そのギフトのアイテムも届いたんですけど、
うん、
そのカタログがなんか妙に高級そうなパッケージだったから、一応大事に取ってあるんですが、これどうなんでしょう？
してないもん。
いやー、その結婚式の記念に、 妙に高級そうな、その、アルバム風のパッケージだったんで撮ってるんですけど。
捨てないわ。
え、捨てたい方がいいですか、やっぱり。
うん。
はい。はい、そういえばさっきの随分、何でしたっけ。あの、大人のゴムに関しましては、多すぎとか、クーリングオフすればええやんけ。いや、クーリングオフはもう使ってしまったらできないですよ。いや、試しに1、2枚、試しに1枚とか開けてみましたけど。はい。まあ、2020年までには、相手ができて、使うことができればいいかなって思っております。
頑張れ。
はい、じゃあ続きまして、メントナーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
昨日から体調崩して、23年ぶりに39度の熱、点滴投与を受けて復活できてないメントナーです。わー、
あらららららら、
あらららららら、らら、
疑え、あれを疑え、
あれを疑うんだ。さて、不要品と言いますと、うちの建て替えの際に大量に始末した、幼稚園の頃の絵やら、工作やら、なんやらかんやら、大切にしていたものですら捨てたり、ただ、ふっと原点に帰って考えてみると、使わないと感じたものは不要品。使うと思って何年も出番がなければ不要品。断捨離がブームですが、一回は何かのきっかけでやるべきですね。断捨離すれば私の部屋ものすごく快適になりそうな気がします。
断捨離か。
まあ確かにその、何でしたっけ、服なんかも1年着なかったら、
うん、
捨ててもいいらしいですからね。
うん。
結構いっぱいあっても実際に着てるのはそのうちの何着かっていうパターンがあったりするんで、
うんうん。
それでだいぶ捨てることは可能だそうです。
うん。
はい。
そうは言うよね。
ですね。あれですよ。捨てる漫画の、なんか、捨て方の、あの漫画紹介してもらったじゃないですか。なんだったっけ、あれ。
うんうんうんうん。あれ、読んでできそう？
いや、読みましたよ。
おう。
いや、その漫画がどっか行きました。
ちょっと待って。
どこ行ったんだろう、あれ。
あれと、
はい。
片付けたくなる収納の仕方っていう本と、
はい、
あと、こんまりさんの本で、うん、なんとかいけそうって感じで、
ほうほうほう。
だけど僕は勢い余って、うん、押し入れの中を全部大改革しようと思って、
はいはいはいはい、
押し入れの中のものをベッドの上にガー乗せたらすごい山になって、
うん、
で、僕もう1ヶ月以上自分のベッドで寝てないんです。
おいおいおいおいおいおいおい。
下の部屋で、インコと共に寝てるんです。
自分の部屋で寝ましょうよ。
寝たいよ。僕早く人間に戻りたい。
いやいやいやいやいや。いや、それで、教えてもらったのが、アリスさんに教えてもらったのが、漫画でわかる片付けプラス収納術って単行本ですね。
うん、
はい。漫画でわかる片付け、プラス収納術っていうやつなんですが、うん、ぶっちゃけ、ジャケットの、表表紙の絵が好きだって買っただけの話ですけどね。
はい、でも中身は充実してるでしょ、
ね、中身充実してました。
すごいなーって思ったよ。
ただあれですね、文字数が比較的多かったので、
うん、
読んでる最中にめまいがしてきました。私文字をいっぱい読むと脳が足りなくなるんです。
え？
だから小説読めないんです。
あー、ま、そっか。
まあまあまあまあまあ。じゃあ続きまして、ひよりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
皆様こんばんは。
こんばんにゃ。
俺そのアリスさんのこんばんにゃーっていうのはすっごい好きなんですけど。
なんで？
かわいいじゃないですか。
うーん。
スルー。 不要品がお題ですが、我が部屋の不要品は除湿機です。一時期夏場に蒸し暑い時期に購入したのですが、記録的な猛暑だったため、その後は出番がなく部屋の片隅に置かれたままです。来年出番あるかな。セバアリスさん、あの除湿機で思い出したんですが、何でしたっけ、冷風扇ってあるじゃないですか。冷風扇。
冷風
扇。涼しい、風を出す扇風機みたいな。
あ、うんうん、うん。
冷風扇。
うんうん。
あれって、気化熱を利用して、涼しい風を出してるんですよね。
うん、うん。
だから、ものすごいこうね、湿度が上がっちゃうんですよ、それを使ってたら。
うん、上がる。
で、冷風扇を使いながら、除湿機を使ったらいいんじゃねえのみたいな感じのね、ことを考えたんですよ。
おう。
冷風扇、プラス、除湿機。
うん。いいんじゃないの？
それをセットで使うとどうなるんですかね？
ね。
はい。
普通かな。普通かな。
あ、ありました。除湿機と冷風扇を同時に使ったらどうなりますか？冷風扇を使うと気化熱で温度が下がるけど、湿度が上がることが問題です。除湿機は温度は下がるけど、湿度は下がるけど温度は上がる。同時に使うと差し引きでゼロで何ともなしということですか？それとも使ってる電気分熱くなるのかっていう、質問がございまして。
うん、うん。
除湿機に関しましては部屋の湿度を下げるために暖房と冷房の機能を働かせる。冷風扇は部屋の空気を水や氷等で、攪拌する。まあそれで同時に使用するとですね、除湿機には部屋の湿気を取るための機能を有していますが、冷風扇や水や氷を利用して部屋の空気を攪拌します。すなわち除湿機で除湿をしながら冷風扇で湿度を上げているような現象を起こすのではないでしょうか。同時に使うとあまり効果がなく電気代の無駄になると思います。なるほど。言うたらあれですね、加湿器と除湿器を同時に使うようなもんですね。でですね、除湿器の除湿性能と冷風扇の加湿性能のバランスの取れた温度になるそうです。完全断熱の部屋で運転すれば、消費電力はすべて熱になるので、室温は上昇し、湿度も低減化しますって。意味ねえ、みたいな。はい、まあそんな感じのね、冷風扇と、除湿機を同時に使うとどうなるのか、気になるところではございますが、もうエアコンでいいやんって話ですね。
はい。それはなんとなく暑いような気がする。はい、
あ、
帽子かぶってるからかな。
アリさん今帽子かぶってるんですか？
うん。
どんな帽子ですか？
なんだろう、布の柔らかいやつ。
室内で帽子かぶってるんですか？
うん。
それはあれですか？萌えを意識してというやつですか？
違うよ。
あ、違いますか？
全然違うよ。悲しいことに違うよ。
あれか、あれか。何でしたっけ？ドアノブカバーみたいな帽子ですか？
は
い。
なんだろう。ニット帽を布にしたような感じ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。あれ、ドアノブカバーみたいな帽子ってなんて言うんでしたっけ？
ナイトキャップ。
ナイトキャップか。ナイトキャップ、某所ではズンボーとかって呼ばれてますけどね。
ズンボー？
ズンボーって言われて
る。何ズンボーって？
あれなんですよ。某東宝シリーズがあるじゃないですか。
うん。
で、東宝シリーズの何でしたっけ？
ハチュリーちゃん？
まあ、大御所というか、まあ、ボス的なキャラがですね。
うん。
ナイトキャップを被ってる確率がそこそこ高いんですよ。
うんうん。
で、その、ナイトキャップの名正式名称がわからず、
うんうんうん、
まあ、そこから、作者であるズンさんの名前を取ってズンボーって呼ばれてる
なんで適当なんだろう。
まあ、でもそのナイトキャップだけじゃなくてですね、その、某東方シリーズでは帽子を被ってるキャラが非常に多くてですね、
うん。
その変、奇抜な帽子から変な帽子、まともな帽子までいろいろあるんですが、
うん、
まあ、それらの、変わった帽子、まあ、その、東方のキャラたちが被ってる帽子の総称をズンボーって言ってたりしてますね。
う
ん。最初はもうわからんくて、こう、ドアノブカバーとかって言われてたりとかですね。
ひどい。
なんで頭にドアノブカバー被ってるんですかみたいな。
まあ、そう見えないこともない。
そう見えないこともないですけど、はい。
巨大なドアノブ、あれぐらいの、
はい。
ドアノブがあったらちょっと回すのが大変かな。
ああ、いやでも案外その何でしたっけ、ちっちゃいドアノブよりそんなに力はいらないかもしれないですよ。
そうかな。
だってほら、何でしたっけ、ちっちゃいハンドル回すよりでかいハンドル回す方が力が入るじゃないですか。
うんうん。
はい。では続きまして鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。明日は北海道に台風が近づいてくるそうなのでワクワクしている鏡です。あ、どうなんでしょう。台風情報見てみましょうか。
お。
はい。台風23号ですね。なんとなんと、明日の21時、北海道ですね。完全に本州を避けて、北海道県あたりを直撃するコースのようです。
うん、
はい、うん。珍しいルートですね、こちらは。ちょっと、見づらいかもしれません。画像。
本当だ。
ちょっと見づらいかもしれませんが。不用品で思い浮かぶのは、米軍のガスマスクです。サバゲーしている時にネタで購入しましたが、現在サバゲーも退役し、使用する機会ありません。ちなみにガスマスクをつけたまま水分補給もできる優れものです。まあ使う機会あってはならないですね。あー、なるほど。でもあれですね、何でしたっけ。リサイクル業をやってるとですね、
うん、
結構こう、刺繍が漂うところを行ったりすることがあるんですよ。
うん。
そういう時にやっぱり俺ガスマスク欲しくなりますよ。まあ、防臭マスクでもいいかもしれませんけどね。でも匂いを感じる、まあ、臭いとかそういう匂いを感じる時点で、
うん。
体の中にはその匂いの成分が入ってるらしいんですよね。吸入されちゃってるんですよね。
うんうん、
だからまあ、そういうのは危険信号ですからね。はい。そういえば、鏡さんも某サバゲをプレイしてたりしてたんですね。まあ、私も、今は、たまに行きます。年に数回かですけど。そこそこ面白いので、興味のある方は、最近はね、でも、行ってないんでね。なんかサバゲーオフとかできたら面白いかもしれませんね。
いいな、サバゲー。
まあ、だって某レイモンドナイトのリスナーさんには、某元自衛隊の方とかもいらっしゃいますから。
そうだね。
絶対勝てないと思いますよ。
わぁ。
サバゲーオフとかいいですね。
サバゲーオフ。行ってみたい、サバゲーオフ。
某自衛隊の方から、何でしたっけ。武装アシスターの方までいらっしゃいますからね。はい、では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こ
んばんは。13日から入院してきます。ハイホーです。
あれ、どうしたの？大丈夫ですか？
ただの蓄膿症なので、ね、そんなに心配しないでください。いや、心配しますよ。私も蓄膿症にはなったことありますけど。
あのね、副鼻腔炎はね、大変なんですよ。
重症になると、 失明とかそっちの危険性も出てくるんですよね。
まあ目のね、
が目の
下の方っていうか、あるからね、ずっと穴というか。
だから、ね、ほんと、副鼻腔炎は油断しちゃダメです、あれは。
うん。ダメですね。
まあ、早く、退院できることを祈っております。で、不要品ですが、最近仕事がうまくいかず、自分自身が不要に、とか思い悩んだりしています。大体結果を出すための武器弾薬を渡さず、結果を出すというのが間違ってるんだ。もうマジ無理、ビールのもう、ということで、今週末が山場なので、どうにか頑張ってきます。入院中、スマホからレイブンズナイト聞けるかどうか頑張ってみます。では、ということでございますが、ユーストリームとかだったら、スマホでも見れるんじゃないですかね。
ユーストリーム？
はい。ほら、レイブンズナイトってユーストリームでも配信してるじゃないですか。
うんうんうん、
だからユーストリームの番組ページ行けば、スマホからでもレイブンズナイト聞くことができるんではないかなって思ったりします。
うん、そうだね、
ただ Wi-Fi ないと通信量がえらいことになりそうですけどね。
うん。
はい。
それは、そうだ。
はい、何でしたっけ、蓄膿症は、痛くないのっていうのは、サバゲーの方かな、蓄膿症なのかな、どっちだろう。ちなみにサバゲーの方は、当然、法定速度に、法律には引っかかりませんが、競技用の、ソフトエアガンを使いますので、至近距離で当たると痛いです。服がないところに至近距離で撃たれると当然、内出血するぐらい痛いです。だからまあ基本はその顔面だとか当たって痛いところは完全防備にしておくのが一般的。
あのさ、
はい。
あの BB 弾ね。
はい。
銃口を口の中に入れて撃ったらどうなる？
知らないです。痛いんじゃないですか？
危険だよね。
危険ですよ、危険。ものすごい危険です。
うん。あのさ、一回さ、
はい、
飲み会やってた時に、
はい、
なんか、まあ、今日が乗って、
はいはいはい。
それでなんか、酔っ払った、ちょっと、グラサンかけてるあんちゃんがいるんですけど、その人と、その、ビビダンの銃の話になって、
はい、
そしたら、ロシアンルーレットやろうって言い始めて、
はい、
これ口の中突っ込んでやろうぜって言うの。さすがに僕はちょっと喉が弱いので、
はい、てかそもそもですね、アリスさん、
うんうん、
BB 弾のやつ銃の場合って基本リボルバーとかじゃない限りは、
うん、
てかそもそもソフトエアガンでリボルバーの形状って滅多にないんですよ。かつ、絶対弾が出るようになっちゃってるんで、ロシアンルーレットなんかしようないんですけどね。
ロシアンルーレットだよ。
だから、何でしたっけ？
うん、わかるんだけど。
はい。どうやってロシアンルーレットをしようとしてたのかが謎ですよ。
ちょっと待ってね、そこまでちょっと思い出せない。でもなんかそんな話になって。
はい、はい、はい。
うん。危険だからやめようよーっていう話をして、
まあでもね、BB 弾はね、昔は、うん、15気圧直結だったっていうのはありますけど、まあ今はちゃんとその一定以上の、弾速とかになると、何でした、法律に引っかかっちゃいますので、純空気銃扱いになりますので、まあそんなにね、痛くは、
うん、
服の上から当たるとそんなに痛くはないです、
うんうん、
服のないところ当たると痛いです。はい、まあだいぶですね、全身重装備して行けば、
うん、
その基本的に痛くはないんで大丈夫ですけど、
うん、
痛いからいいんかもしれませんよ。痛いからスリルがあるんだと思いますよ。
そうだけどさ、
はい、だ夏場なんかタンクトップと短パンでプレイされてる方いらっしゃいますよ。
タンクトップと短パン、
はい、ま まあね、なんかフル装備していけば別に撃たれてもそんなに痛くはない、痛いってことはないです。まあ撃たれたことは気づきますけど、気軽に参加してはいかがでしょうか。はい、では続きまして、泉アット妖怪アメフラシさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うちの不要品は2週間に一度、回収に出す古新聞とか雑誌の束、見なくなったビデオテープなどですかね。あと、エアコンを買いたい、買えた時に引き取ってもらうのを忘れたリモコン。なぜか処分できません。出た、これ妖怪リモコン隠しの仕業かもしれませんね。
リモコン隠し。
そういえばビデオテープといえばですね、うん、昔のパソコンゲームを、パソコンのゲームを録画してあるビデオテープがあります。
うん、昔の何？
パソコンでプレイしてたゲームを録画してあるビデオテープ。
何のゲーム？
ヘビーギア2。
ヘビーギア、ヘビーギア。
いや、昔はですね、あの、パソコンの性能がすごく低かったじゃないですか。
うん。
だから今みたいにそのゲームのプレイをその録画しながらゲームプレイしたり、
うんうんうん、
あの、生放送で配信しながらプレイしたりっていうのが非常に困難だったんですよ。
うんうん。
だからあの、普段やる方は、ゲーム用の専用のパソコン用意して、さらにそれを別のパソコンで録画したりとかっていう、そんなやり方をしたりとか。
うんうん。
だから私はその、自分のプレイ内容をこう録画しておきたかったので、パソコンの、まあ、あの、モニターに出力する端子から、端子にそのダウンスキャンコンバーターっていうのをつけてですね。
うん。
まあ、言うたらそのモニターにつなぐため、あの、パソコンの、モニターにつなぐための、線と、あとビデオ線、ビデオケーブルですね、普通の。ビデオケーブルを、その分岐させる機械があるんですよ、ダウンスキャンコンバーターっていうね。
うんうん。
で、それで、そのビデオデッキに、映像をつないで、で、ビデオテープに録画しながら、パソコンでプレイしていたっていうね。そういうことをやってたんです。
もう。
ですね。だ今みたいに簡単にパソコン、自身のパソコンで映像を録画しながらプレイとかっていうのが難しかった時代ですから、もうほんま試行錯誤をして、自分のプレイを残そうとしてて、うんうん、その録画してあるビデオテープが残ってます。その当時ですね。
うん。
その、あまりにも、その、照準精度が良すぎたんで、チートの疑いがかけられてたんです。
うん。
はい。オート照準使ってるんではないか的なね。
うん。
で、それをその論破するために自分のプレイをこう、録画してたわけですよ。
うん。
で、結局誰に見せることもなく終わってしまいましたね。そんなチートの疑いがかけられるほどやり込んでたゲームもあったわけです。はい、では続いて、リリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
骨董品というガラクタや書籍なんかを置いてあるコレクションルーム。PC を置いてある専用の PC 部屋。寝室兼衣装部屋。畳にして、14両を占領しているとお叱りをいただいているリリーです。実質的には不要品の山で全て捨ててしまえば、寝て1畳起きて半畳で済みます。不要品の筆頭は、衣装もいい衣装というぐらい、衣装持ちなので着ない服が多いです。体は一つなのにね。靴は割と少ないけれど、タコやイカでもあるまいし、何足もいっぱいいらないですよ。自分の挙式用の衣装も一応用意はしてあるけど、これは全く用をなさない無用の長物。このドレス、ドレスか。と、いうようなことを言ってるうちは、未婚決定ということでございます。いやーね。
ん？
衣装ね、服はね、本当一年着なかったら捨てていいっていうような話聞きますからね。
うん。でもさ、
はい。
一年着なくても、
はい。
また着るんだよ、僕はさ。
ああ、なるほどね。
だからね、なんというか、厄介。なんだよね。
例えばですね、その、チェルミムさんがですね、うん、その某自衛隊時代のその体力測定がありまして、
うん
うん、それがですね、そのちょっとハードだったらしくてですね、
うん、
まずその腕立て伏せ82回以上、過去2分以内、腹筋80回以上2分以内、
うん、
3000メートル走10分40秒以内完走、走り幅跳びは5メーター10センチ以上、ソフトボール投げが60メートル以上、懸垂17回以上、っていうことなんですが。
うん。
これ、無理だな。現役時代の俺、でも、現役時代というか、学生時代の一番体力あった時期でも俺無理ですね。できませんね、多分。いやー、これを普通にやってるってことはすごいですね。やっぱり。はい、続きまして、チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ノーベル賞に日本人が受賞と聞いて、おおと思ったチェルミムです。こんばんは。どうもこんばんは。
うん。あ。
でもあの、スーパーカミオカンデで、某某 M 党が政権取った時は仕分け対象だったような、ろくなことしないとこだな、全くということでございますが。まあね。本当、ノーベル賞おめでとうございますってことですよね。その分の設備とかが、わけがわからないからって言って、もう仕分け対象になってたって、猛反対をしたっていうそのエピソードがありまして。
うん。
いやー、まさにしなくてよかったって感じではありますけどね。はい。さて、不要品というと、自分の場合は、加湿器です。ある通販雑誌で物珍しさで購入しましたが、液化式の加湿器。買った時は使いましたが、それ以来以降10年ほど倉庫で埃かぶっています。ああ、そういえば不要になった家電製品とか PC パーツとかは、送料を自分で負担すれば引き取ってくれるところがあるようです。
うん。
送料を自分で負担しなくても引き取ってくれるとこありますけどね。
そうなの？
そうですよ。
あ、でもそうかも。
まあ、何でしたっけ？その、不要品回収業者とか、たまにトラックで来てるじゃないですか。
うん。
良心的じゃないところは金取られます。良心的なところは、金取られないです。はい。たま、物によるんですけどね。加湿器とかだったら、うん。まあ、お金になります。はい。その、何でしたっけ、某、まあ、あるところに持っていけば、その、公益雑品みたいな感じでですね、
うん。
1キロ何円とかって言って買い取ってくれるところがあるんですよ。細かいところは企業秘密ですけどね。はい。だから、何でしたっけ、おそらくその送料負担して、不要品を集めてるってところはですね、まあ当然タダで物が手に入るわけじゃないですか。
うん。
そのでタダで手に入ったものを、まあそういう業者に回してお金にしてるっていう感じだと思います。はい。まあ逆に送料が高かったりするケースもございますから近場に持ち込み可能なところがあったら、そこを漁ってみるのもいいかもしれませんね。まあ大阪周辺でしたら、量があるんでしたら声をかけていただければお伺いしますよ。量があるんでしたら。私は一体何者なんでしょうね。何者なんでしょうね。冒頭言ったように歌のレッスンがあるとかどんどん言ってる割には、なんかリサイクル業をやりながら、どっかではカメラマン的なこともやってますからね。はい、そんなこんなで、今日のお題でしたね。こんなもんですかね。
うむ。
今日 今日のお題のコーナーでございました。エンディングです。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、アリスさん体調治ってよかったですね。
本当だよ。
来週はいつだっけ。もう10月ですよ、アリスさん。今年もあと3ヶ月ですよ。
マジですか。
マジですよ。
いつの間に。
来週は10月の14日水曜日です。10月の14日水曜日でございます。
あ、寒くなるのやだな。
寒くなりますよね。
寒いの嫌なんだ。
風邪ひかないようにしてくださいね。はい、まあそんなこんなで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。寒くなりますよね、本当。すでに寒いです。皆さん、あったかい格好して寝てください。美味しいものを食べてください。あったかくなるものを食べてください。そういえば今日、朝、出かけるときに、某自販機が、一缶50円で売ってる某自販機が、ホットを売り出してました。
そう、もう自販機があったかいのを売り出してて。
そうなんです。
でも、はい、結構暑いんで、
はい、
冷たいものが飲みたいんだけど、
はい、
ココアがあったかいのしかなかったりとか、ちょっと不便なんだよね。
まあ某自販機ではホットココアをアイスで夏場はホットココアをアイスで販売してたりしてましたけどね。
え？
ホットココアを、
あ、ホットココアってカンカンにあるのを
在庫処分のためにアイスで販売してました。
お
ー、夏場ですね。
それはどうなんだろう。
その代わりに一缶30円とか50円とか。
うんうん。
どう？どう？
よし。
はい。
よかろう。
まあそんなわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日はですね、ラジオを始める前に仮眠を取ってないので、私の睡眠不足具合がものすごい勢いで今やってきてます。
大丈夫？
大丈夫じゃないです。大丈夫はないです。
この後白猫じゃないのか。
ちょっと勘弁してくださいよ。
僕がやっと元気になったというふうに。
ちょっとぐらいならいいですけど。でも今日はどちらかというと寝たい。アリさん、明日しよう。
はい。
はい。というわけで本日は最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送を送りましたのは、私、スーパーヨジモンのジャルと、
元気になったリスラピームでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさーん。
おやすみ、おやすみ、
おやすみ。おやすみなさーん。